い、5月2日木曜日令和元年17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
令和はそんな声になっちゃうのかな。
令和っていうのまだ照れますね。なんかね、
なんで
ともきと、
ああ令和元年荒垣信也と、
はい、劇団での秋山ひとみです。よろしく
お願いします。
リバーブかかってるな、すげえ。
なんでリバーブかかってるんですか。
わかんない。
令和だからだよ。
え、マジ。でもかかってないよ今こっちは。なんでだろう。
じゃあそれも令和だからだ。
いやいや、霊的な、
令和の仕業、
すべて令和の仕方。
何してました。
何してました。
何、令和
瞬間、迎える瞬間。
あ、迎える瞬間。
はい、
あ、もう普通に家でテレビ見ながらアイスクリーム食って、
あ、
録画したの見てた。
気づいたらなってたパターンですか。
うん、別に何も俺の中で、そのみんなはなんか年越しかみたいなやってたさ。
あ、はいはいはいはい、
何をそんなにやるかねと思いながら俺は普通にやってたね。
ともきが鍋。
僕はが鍋に
やっぱ年越しみたいなやった。
いや、なんか別にイベントはやってないですけど、やっぱり来るお客さん、来るお客さんがやっぱりもうあと15分だねみたいな、そわそわしだすから、おーおーってなって、皆さんあと15分で、新元号を迎えますみたいなことを MC 入れたりとかして、急遽そんな感じで。
カウントダウンした。
カウントダウンは、10秒前くらいから
やって、
でその時いたお客さんでみんなで乾杯して、
なんていうの、その令和になりました、まあ、新年だったら明けましておめでとう、
は
い、
そこなんですよ、
う
ん、新年だったらハッピーニューイヤーとかで、
はい、
わーとかできる
じゃないです
か。そうですよ、
はい、
言語変わるなんてやったことないし、
しかもね、ハッピーみたいな感じではないからね、
うん、なんて言えばいいかわからんから、5秒前、4、3、2、1、令和
って言うしかない。
ただ叫ぶ、ただ叫ぶ、
うわー、令和は乾杯って言うしかなかった。
まあまあそうだよ、それが普通でした。
まあまあそうです。
あなたは何やってたんですか。
私シュリーシミネとベンビーさん あのカウントダウンライブのスタッフ入って、そうそう、あの見たくって、で
大城くんも出てましたからね。
そうそうそう、見たくて、見に行きたいから、まあ、あれついでに場内入りますよって言って場内入って、
そして
一緒にカウントダウンっていうか、あの映像を撮りながら。
ちなみにそのベンビーさんとシュリーシミネはカウントダウンしてなんて言ったんですか。
ハッピーニュー元号かな。
ああ、
一応ライブのこのタイトルみたいなのもなんか元号って言って、元、うん、元に号行く、うん、あの英語の号だったんで、はいはい、多分
元号、
そうそうそうそう、ゴーゴーゴーだったんで、ハッピーニュー元号って言ってましたね。結構盛り上がってまして、お客さんも50人以上、結構あの席増席しても足りないぐらい。
そうそう、なんかだ
結構じゃ盛り上がった。
先週の土曜日ライブ終わりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのライブの時に告知した時もまだお席に余裕ありますって言ってたぐらいのあれだったんですけど、まあ蓋開けてみたら、
これなんででしょうね。
まあでもやっぱそうあれじゃないですか、なんかこう周りがこうね、言語変わる変わるってなったら、やっぱちょっとそういう場にいたくなるというか、うん、なんかやりたくなる。
そう、多分そういう心理が働いて、みんなもう 2,3 日前から予約バシバシ、
うん、すごいね。
結構1週間前ぐらいからあれですね、他の音楽ライブとかも結構カウントダウンライブやりますみたいなのが増えて、告知がなんかツイッターでよく見るなっていう感じで、
すごいいっぱいそういうカウントダウンライブの色、うん、あ、結構みんなやるんだなと思って、
だからその中で多分お笑いライブがあれじゃないですか、珍しかったというか、うんうん、っていうのもあるかもしれないし、はい、いろんな方、
どうです、2日経ちましたけど何か
あれ書きました。
私まだ書いてないわ。あの領収書とかであるじゃないか、
何を書くの、
R とか令和みたいな、
あ、
まだ書いてないわけ。
昨日初めて書いたんですよ。
書いたの。もう
もちろん、
いいないいな、
宛名聞いて、う
ん、
領収書でしょ、
くださいって言われて、宛名書く、値段書く、うん、で正し書き書いた後にいつも通り平成って書いて、うん、平まで書いて、あ変わったんだって、それ一回撤去して破棄して、もう一回書き直して、綺麗にあの漢字で令和って書きました。令和1年って書いて、
あれ、ね、領収
1年って書いたの。
え、元年じゃないんだ。
1年って書きました。あ、わかんないです。だから領収書はどっちが正解なのかが分かんなくても、
まあまあそう、
私まだ書いてないな、まあ、書いてないし言ってもいないしみたいな。
俺もまだ書いてねえな。
僕はだから昨日もう書くっていうじゃなんかイベントは終わらせたので、
昨日バイト中にあのアルバイトの子がなんか領収書頼まれて、なんかニコニコしながら、これ初令和っすよ、初令和っすよって、いいから早く渡してこいっつって
あ、もうそういう立ち位置なんですか。早く渡してこいっていう、
なんか知んないけど、
まあ、あれはそうですね、まあ、いい時代になるといいですけど ね、
まあ、まあ平成がね、その戦争がなくみたいな、
うんうん、そうだね、初めて戦争がない時代だった
からっていうのでね、やっぱ平和な時代だったから。
いやでも確認しときたいんですけど、
はい、
秋山さんは結局平成ジャンプということでよろしいんですか。
そうですね、
間に合わなかったということで。
間に合わなかったというか、
結果的には、
うん、
先輩の大臣さんとかは令和婚つって、
そうだよね、
じゃあだからさ、なんかこうめっちゃツイッターで令和婚しましたみたいなのが上がったんだろうね、うんうん、なんかツイッターからお知らせのところで、うん、なんかどうする令和婚するみたいな、なんかなんかこのトピックみたいに出てきて、はぁっつって、いやなんかご飯
あなた確か平成ジャンプの人ですよねってツイッターが勝手に判断して、
そうなんかわからん、わからんよ、わからんけど、
そんなのもあんの、
わからんけど、なんかトピックです
ごい時代だな、
すごい時代だな、
すごい時代だな、
未婚とかあれかな、なんか、あ、なんか通知で令和最初に 何する、令和婚決めだぜっていうなんか上がってきて、いや最初に何するで、よし結婚しようとはならないだろうと思って、う
ん、まあまあそうだよな、ね、
でも去年ずっと、うん、婚活中ですと、
うん、は
いはい、ずっと言ってた、うん、宮城姉妹のお姉ちゃんの方が、うん、
あ、
令和婚したっていう、
はいはい、まずどなたです
か、あのサンバの格好でよくイベントとかでサンバ踊ってる方、宮城姉妹っていう方が、
ね、あ、結構のあれなんです
か、見たら結構いろんなお祭りとか、
あのあれリンリンリンリンリンの人、
あれは違
います
。
宮城姉妹は何の CM やったかな、なんかの CM 出てた気がするんだけど な、もうめっちゃあのすごい本場なブラジリアン、ブラジリアンのカーニバルのあの格好をして、
リオデジャネイロの
ド派手な
あれ、
でしかもそのまま
うーってこうサンバしてる、
そう、しかもそのままあれに行ったらしいですよ、あの役所に
踊りながら
サンバの格好、
嘘でしょ、すごいね、
お相手も
役場に行って、で朝ちゃんかなんかの全国のやつに令和婚各地で続々みたいなやつで取り上げられてたらしいですよ。
すごいね。
お相手は歌手、
いやわかんない、
なんか島中の宝になりましたみたいな感じだったから、
あれは宝さんっていう、
あ、
名字が宝になりますっていう、
あ、なるほどね、
で島中の宝になりますっていう、宝、お宝じゃなくてあの宝さんの方、
大きいにね、はい、あれのはね、はあ、はい、あ、でもね、いや令和婚、あ、じゃあまあまあまあ、ヒートはじゃあ、次に目指すが、
まあ、令和ジャンプ、いやいや、もっと目指さない、
え、
目指さない、
もう目指さない、これはもうじゃあ断言しとこ、
かか、
うん、断言しとこ、
うん、
何年続くか分からんのに、平成でも30年あったんですよ、うんうんうん、30年後さんもう60超えてるんですよ、うんうん、
いや60超えてもね、いけないことは、
まあまあまあまあね、
いや60超えるぐらいになったらもう秋山さん諦めそうな、もう
そうだよな、
もし、
まあ、よくね飲みに行ってるメンバーいるじゃないですか、うん、私が友達、はい、まあ、あのミュージカル界隈の方と、うんうん、あのよく最近話すのは、うん、60過ぎたらみんなで老人ホーム建ててそこに住もうねって話してる、
あ、もうそれぐらいに行ったらもう潔く諦めそうな気はしますけど、
うん、まあまあそうだよなもうこのままだったら、
まあ、若干今でもめんどくさいからね、
だから どの年齢ぐらいまで行ったらもう諦めます、変な話、変な話
ちょっと待って、今なんかデジリアルな空気が流れてるぜまあでも俺も聞きたい、変な話ね、
変な話、
変な話ですよ秋山さん、
でも、うん、逆に周りが結婚しだして遊んでくれる人がいなくなって、上行けば行くほど寂しくなって結婚したくなるかもしれん、
あ、なるほど、逆に、
そう、今はね結構遊ぼうって言ってもこう遊んでくれる独身の友達がいっぱいいるから、はいはいはいはい、なんかその辺ね、その辺の界隈でこう飲み会ができるじゃないですか、
うんうんうん、
だからね、1人減り2人減りとか、うんうん、なんかそろそろ結婚するからとかね、うんうん、旦那が帰ってくるからとかってなったら、うん、あ自分もね相手を作んないといけないなってなるかもしれない、
秋山さんこれさ、うん、僕思うんですけど、
はい、
今のうちに手を打ってた方がいいでしょ、多分ね、みんな言わないだけで、うん、内心みんな、結婚ちょっとちらついてるとかあるとしたら、意外にみんな動いてるかもしれないよ。で、急に、
あー、なるほどね、
とかね、
急に、うん、友達がない。
急にパターン、いや、わからん。急には、だって、
やるぞ、
勉強してないって言って勉強してるパターンですよ。
じゃあ今 LINE でみんなに聞いてみる？
あ、聞いてみ
る。じゃあ今聞いたとて、
うん、
やっぱ、
あ、そうか、言わないもん
な、ね。言わないじゃん。
言わないわ。
あ、別にないよって。
みんな令和のうちに結婚する予定あるって。
いや令和のうちにっていうかさ、うん、実際ちょっと本当はあるんじゃないのみたいなやつさ、
で 今の付き合いの中で言わないってことは、うん、今聞いても多分言わないと思うんですよ、うん、直前に言うと思う、うんうんうん、
でもこれで言わなかった、あでもな言わないか、
そうだ、それはいろいろ事情もあるだろうしとか、あ
なんかわざわざ言わないメンバーなんですよ、彼氏できたよとか、
うん、だからもう実はだから、あそういえば今度、婚約しましてみたいな感じでさらって言ってきそうだから、
あ言ってきそうだなあいつら、
うん、そうだからそれはシェンさんは今のうちにちゃんと確認した方がいいよっていう、そうそうそう、じゃあもう一回だから集まった時にちょっと一回楽しくいつもみたいに飲む前に一回ちょっと、うん、ガチなちょっ と,
やろうと
話していいっつって、うん、みんな今彼氏いるみたいな、
デジ私が焦ってるみたいじゃん、
じゃあ私もいろいろ考えることがあってみたいな、うん、まあ平成をジャンプしちゃったからっつって、うん、やっぱそこは意識してないといえば嘘になるよね、うん、一応いつも集まってるこのメンバーだけではちゃんと話し
長い長い長い長い、
いやもうだからこれぐらいのテンポでテンションでちゃんと話しするのもいいかもしれない、うん、
今丁寧に教えた感じです、本当に。でも俺はそうした方がいいと思う、意外にだよ、意外にヒート、本当にこんなの意外に
だ、俺だって別にモアイしてるわけじゃないですけど、うん、同級生でたまに一緒に飲む3人ぐらいいたんです、うん、その一人が去年結婚したんです、
う
ん、
フラットもうフラットタイプ急に、
いやでも結婚するわみたいな、知ってて、
ああ知ってた、
もう結婚するからみたいな急に、うんうんうん、おおってなって、うん、で1ヶ月前ぐらいに言われて、うん、披露宴の司会を僕頼まれてみたいな感じだったんですっていうのが一人いて、で俺ら二人独身だなみたいな話をしてて、でその時どっちも彼女彼氏いないみたいな、あ相手は女の子なんですけど、
ああびっくりした、
男二人と女の子一人でいつも三人で一緒にいたんですけど、うんうん、そう一人も本当に俺先々月ぐらいに彼氏できたっていうのをこの結婚したやつ経由で聞いて、
ああ
いないね、その時に直接言えなかったので、そうそうそう同じ仲間として、
そう俺らあと二人になっちゃったなみたいな感じになった、
あじゃあ向こうもちょっと気使ったんだ、これで私も彼氏いるって言ったらともき本当に一人だなみたいな
みたいな感じの多分気の使い方をしたのか、単純に別に言うほどでもないかなっていう感じだから言ってなかったのか、
ちなみにこの方とははい、あるあるなんですけど、はい、もし35を超えてもお互い結婚できなかったら、はい二人結婚しちゃおうかみたいな、あるあるの話をしました、
そういう提携を結ぼうぜみたいな、あでもそこまではしてないですね、
あなるほど、そういう本当のもあれなんだ、仲のいい、
そうっすね、
あなるほどね、
あでも中学校の時僕一緒だったんですよ、その子と中学校の時僕一回告ってるんですよ、ダメだったんですけど、
でその後友達関係続いてるんだ、
今はその恋愛感情ないの、
もう一回僕は行ってダメだったからもうないだろうと思ってるから普通に飲みに行って、いった2人で飲みに行くみたいな、2人で飲みに行くみたいなのもありましたし、最近どうみたいな話聞いて、いい人いるみたいな、全然いねえみたいな、
俺ちなみに3回同じ人にダメで友達っていうのもあるよあわよくばみたいなね、
女性もすごいな、私嫌だけどな3回も告白
10年の間ね、うん、10年の間でね、
すげえ、
あでも言ったら中学からね、中学1回、まあ、卒業、高校卒業して1回
お
で、21の頃にあラスト
は
っていうので、まあ、3回ダメだったらもうないなっていうので、
全然ないな、
でもそっからもう十何年前の友達がいて、もう
普通に友達として、
ね、あなるほどね、
全然ないな、
さっきの話なんですけど、はいはい、例えばね秋山さんは今そういう友達が4名いるとするよね、
友達がね、はいはいはいはい、
何名までだったらお前の中で心からおめでとうって言える、このどんどん一人抜けていって一人抜けていくでしょ、例えば最後のじゃあいつものこのメンバー3名のラインになった時に、
はい、
3名になった時にじゃあ例えば俺がね、
はいはい、
じゃあヒート俺あ実は結婚するわって言った時にお前心からおめでとうって言える、
いや俺言えるかな、
言える、
俺言えます
ね、変な話よ、
うんうん、
はい、もうあと何人というよりは、うん、もうだって お互い年齢も年齢じゃないですか、
うん、
から、まあ、よかったねとは思いますよ、
とは思います、
あじゃあ心からおめでとうとは言えないって
、うん、
よかったねとは
思いますけど、
思いますよっていうのは、
まあ、だから寂しいとかとは別だけど、うんまあ、全然別におめでとう、心からのおめでとうは言えるよ
言えないぞこれこれ言えないぞ、
ただ
お前の机にそっとね俺婚活のチラシいっぱいとくよ、もうい
っぱいあるよ今本当にいっぱいあるから、もうなんかでもいやー重たい話になるかな
大丈夫大丈夫、令和元年だしいいよいいよ、
平成のやつはもう全部
さらけ出していこう、
結婚願 坊があるのかないのかっていうのを最近ずっとなんかまた考え始めて
自分の中で、
うん、30の時に親もやっぱ27で沖縄に来たから、はいはい、その直前ぐらいに少し言ってたんですよ、うん、いい人いないのか、うん、あんたどうすんのって言って、うんうんうん、あとうとうこの質問が来るようになったか27にもなったらって、うんうん、
しますよ。
で、まあ、30になったら考えるよと、うん、30になりました、うん、あんたどうしてんの、要するの、いやまあ考えるとは言ったけどって言って、うんうん、まあ、のらりくらりと逃げて、うん、で36ですよ、まあ、令和元年になりました、はい、まあ、親も何も言わなくなりましたけど、はい、まあ、たまに実家帰ると、はい、なんかおばあちゃんが友達の幼馴染の子供抱いて、うん、あ、瞳のこと持って抱こうねみたいな、うん、おプレッシャーかけてきてるなと思いながら、うんうん、思うんだけど、はい、いや結婚したいのかな、できるのかなっていう、
今のところはまだない、ないよりなんですか、
ないよりかな、
これ多分だけど、もしね、あの今こうやって真剣に考えたらそれはそうなるよ、実感が何もないから、
はいはいはい、
ただ急にフラッと彼氏が急にフォンとできて、あの急に
さ、急に
フォンとさ、あ、じゃあ相手がさ、じゃあ結婚しちゃうってなったら、あ、いいよってなって、あれ、もしかして私今から結婚するのっていう感じになると思う。
めっちゃマリッチブルーになりそう。でもじゃあなんかほらかほらというか、朝本当に家出て、うん、劇団にやったら12時ぐらいまで帰らないとか11時ぐらいまで帰らないとか普通にあるんですよ、はいはい、うん、はい、あんまり一回家に帰るっていう習慣もないし、一、うんうん、回帰ると本当に次出るのが億劫になるから嫌だし、なんかこう仕事とかはちゃんとしたいけど家帰ったら本当にだらしないっていうか何もしないんですよ、
うん、
から
紐の女の、ね、
紐の女
そうそう、典型的でしょ、
紐の女ってやつですよね、
典型だから、うん、だからなんかこん、
あ、通りで、
お通りでってどういうことだ、でなんかでね、これに人が入ってくるのかと、しかも結婚だからね、
そうだよ、
だし、うん、もあるし、したら向こうの親とかも考え、親戚とかも考えるのかってなったら、うんうん、めんどくせえなと思って、
一応ね、
でもだから、うん、子供は欲しくないと思う、あ、欲しいとは思うんですよ、
欲しいでしょ、
うん、でもだからずっと一人ではいたくはないんだけど、うん、結婚しないで子供だけもらあのできて、結婚しないで一緒に住んで育てるみたいな
止まらないんじゃない、一緒に旦那らないのも子供がいるんだとね、うん、それは何のことやらないと、
行った方がいい、で助かると思います、
ね、うん、まあ、いた、じゃあ一緒には住むよ、でもなんか席入れてのなんかさ、もうだってただ引っ越しするのだってめんどくさいさ、住所変更で市役所行ってとか、うん、結婚してさ、なんか
席も
入れてさ、で女性だから、ね、あれ変わるさ、名字とかも変わるさ、はい、したらまたそれに行かなきゃいけないさ、いろいろと、
え、そんな役所行くの嫌いですか
嫌い、本当そういうのが分かんないわけ、
いや分かんないけど、
なんかもう税金言われるまで納められないタイプだから、
ああ、こんなのあるんだ、
そうそう、そろそろ来てくださいみたいなとか、払ってくださいって言われたら何の疑いもなく払っちゃう人だから、
あ、やばいやばい、
いやでもどうしたらいいんでしょうね、まあまあどうしたらいいって、俺らが、まあ、あのそんなにね真剣に悩む必要はないんだけど、
僕はまだギリギリ今29歳で、
うん、そうだよな、そう考えたらトモちゃんはまだ一番30代に入るばっかりだから、
男性は別に40とかまで平気さ、なんかまあまあイメージ的によ、
うん、僕らの中にはもう志村けんさんがいますからね、
あの人ずっと独身か、でもだって加藤茶さんだってね
50代ぐらい
で二回りぐらい下の方と結婚してるでしょ、う
ん、とかもあるし、夢はあるんですよ、
だ女性はあんま逆ないじゃないですか、50とかになって24の人ととか、まあ、そうそうそうそうとかね、子供がとかってなると
根気っていうのはやっぱだからあるかもしれないですけど、男性はね、まあ、
だからその辺ちょっと男性があれだなっていう、
分かんないですけど、
ね、っていうなんかよく分かんない令和元年の話だけどよ、
そうですね、
でもこのオリジンチャンプルがやってる間には発表されたいね、
どうする、死ぬまでやんなきゃいけなくなるかもよ秋山が結婚する、
荒垣が透析の予約があるのでお休みですって言ってる可能性があるってことですよね、
プラス先に墓作って話してるかもしれないしな、
就活の情報番組、
最近土地買ってさみたいな、
墓の、いやその前にやっぱりちょっとな、その幸せな
誰に残せばいい土地なのかなっていうい
やだ怖いよ
相続とはみたいな、
そんな話ばっかりするよ
結構需要あるかもよこの時代、まあね
あるかもしれないですけども、はい、そうならないように、
まあ、あれはもうね、はい、そうね、感じでね
楽しみましょうね。う、
下世話の話ばっかりしてる本当に
金と女のね、
金と女の木曜日、
はい、はい、そういう感じでやっていきます、まだまだメール、ツイキャス皆様からお待ちしております、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に、令和元年の木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。
みんな令和元年だから。
一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、令和元年5月2日木曜日ゴールデンウィーク真っ只中17時20分になりました。木曜日人チャンプルのチャンでございます。
はい、やっておりますよ、は
い、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃっております。ちっちこと眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
エマさんもこんにちは。
あ、こんにちは。
旧具司会しのおれさん、こんにちは。初見です。
オッケー。
あれ、荒垣がいる。
います。
秋山さん、お風呂入ってこうねと。
どうぞ。
エマさん、私も仕事でカウントダウンパーティーでしたと。ダンサーさんだったかな。たけしーさん、宮城姉妹を知らないのかと。
あ、やっぱそんなに。
スピーディーワンダーさん、おじいちゃん芸能人。
芸能人です。ちょっと調べてみます。
芝居太郎カーカスさん、遅れてきた文七ですと。
いや、文六さんみたいな。
あ、文録かな。あ、なるほどね。あ、そういうことか。そういうことか。芝居太郎カー博士さん、瞳は同業者とせい。
結婚の話かな。
だね。
同業者とせい。
同業者ね。朝早く行って夜遅く同じタイミングで帰ってくる人がいいな。
ああ。
なんで。
だってそしたらあれじゃないですか。
すれ違い生活じゃない方がいいですよね。
だって自分が劇団やってる間にお家で一人って思ったらやっぱちょっとなんか気まずいじゃないですか。
あ、そう。
え、平気。いや、なんか出てってほしい。出てってほしい。
どういうこと、出てってほしい。
いや、なんか、まあ、でもさ、趣味なりなんなり
同棲って、まあ、この3名で、
うん、はい、
同棲ってまずされたことある人います？
あります。
あります
よね、うん、
はい。
まあ、僕も各位僕もあるんですけど、はい、同棲あるあるってのがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
いや、それは先ほどのね、結婚ともちょっとかかってくるんですけど、
はい、
同棲してたら結婚ってする気なくなるという僕の持論があるんですけど。
あ、まあ、よくありますよね。
その説もありますよね。
うん、
うん、はい、
うん、
まあ、いろいろね、積み重ねがあるじゃないですか。
はいはいはい、
ちっちゃなすれ違いとか、
うん、
ちっちゃな仕事のやり方とか、
うん、まあ、よく言いますよね。なんかもう蛇口の締め方一つでもちょっとなんか嫌になるみたいな。
なんか
トイレットペーパー買えないとか、
腹立つさ、うん、なんかいろいろ
ありました。
便座上げろ、
便座上げろ下げろ、うん、
ああいうのって。でもさ、あの、結局クリアせんことにはやっぱ結婚なんて夢のまた夢なんだろ
う。それを指摘するのかしないのかもあるじゃないですか。
相手に言うか、
はい、
まあ、だからどこまで、どっちがどっちに歩み寄るかだよね。
そう、僕は言う派だったんですよ。
あ、
俺これ許せないからやめてくれと。
いちいち言ってたの。
言ってました。
例えば何。
トイレットペーパーの減りが早いと。
いやだ。やだ。
いや、これは、面白いね。何それ。ちょっと早くないかって。ちょっと早
くない。減りが早いっていうのも、もう、あと、その、何？
は？
俺も使うし、まあ、女性も使うじゃないですか、
うんうん、
相手も、
うんうん、
分かるんですよ、
うん、
で、多分俺よりも使うのも分かるし、
うん、
だけど、
うん、
このトイレットペーパーをガラガラする音が聞こえてくるぐらい、別の部屋隔ててても
ガラガラガラガラガラ
ガラガラガラガラって使ってるんですよ。だから激しいと。で、多く取りすぎじゃないかと。
あ、1回につきね。
そう、しかもそれを別に知らなければ別にいいんですけど、
うん、
音も聞こえるぐらい激しく使うと毎回、
うん、
ガラガラって聞こえるから、
うん、
ちょっとおいおいと。 それはさすがにじゃないかっつって
出てきた時に
そう音めっちゃ使うねって最初言ってうん、うん、音めっちゃ聞こえたよガラガラの音、
うんうんうん、そしたら相手なんて言うの
したらああでもいつもこうだったから、うん、的な感じだったから、うん、
まあまあね、
うん、まあまあその時はそれぐらいで終わったんですけど、うん、明らかに2人暮らしのトイレットペーパーを購入しに行くあの頻度じゃないと、
うん、明らかに
6ロールぐらい入ってる
んですよ、うんうん、
大体6ロール入ってるじゃないですか、
う
ん、あれを2日に1回買うんですよ、
それは買いすぎだな、
いやだから買いすぎでしょ、
嘘でしょ、
それはだから言うでしょ、
これは言うな、
違うだろうって、
え逆にともちさんが使ってるってあれはないんだよね、
いや俺も使うんですけど、でも大体俺いつも夕方には
2日で1本ぐらいだよね、
1本も俺使わない、
使わないか、
家にいて、まあ代をするときなんて1日1回あるかないかな、
うん、
家で、
うん、うんうんうん、
だから俺そんなに使わないじゃないですか、もう完全にだから5ロール半はあっちが使ってるんです、
5ロール半は2日で言えばすごいね、
どんだっけ、まあ、めっちゃトイレ
だ、最初言わなかった時はそれぐらいだったから、うん、早くねってトイレットペーパー買いに行くのって、うん、だからこの日昨日安かったのに、うん、一昨日の方が安かったねみたいな話とかを買いながらいつもしてたから、
あもうだから本当にもう日課みたいなぐらいな感じなんだ
あ結構買ってたのと
スーパーに、
うんうんうん、
だからあれなんかめっちゃ早くないトイレットペーパー、うんうん、あれこの間買わんかったみたいなのが続いて、うん、音が聞こえてきたガランガランも聞こえたから言ったんですよ、
うん、
したらすいませんと、
うん、ああなるほどね、
うんうん、でなって、うん、しばらくは、うん、その2日に1回買ってたのが、うん、3日4日に1回とかに徐々に徐々に伸びてい
く、うんうんうん、いいねいいね、
で何も言わなくなった、
ガラガラもなくなってきたの、
もう徐々に音も多分最初ガラガラガラみたいな、
あハッとするみたいな、
癖でいつもやってたけどあこの間言われたやつってなくなるのとかが音で聞き取れるぐらいの、
うんうん、
その感情の変化が、
うん、
ぐらいの感じになったけど、うん、そのやっぱ半年ぐらいとか1年経つと忘れてきた子にまた元に戻ってるみたいな時が、うん、半年に1回ぐらいだから俺言ってたのかな、とかはちゃんと言ってました、
トイレットペーパーすげえな、
あーでも
これだから俺もびっくりしたんですよ、
うん、
朝から晩までいないと使い切らないよね、
うん、じゃあ俺は夕方稽古があるっつって出るじゃないですか、うんうん、でそのままガナベ出勤して、
うん、
朝帰って、うん、昼寝るんですよ、
うん、
で夕方起きるじゃないですか、
うん、
の生活だから、まあ、言ったらあんまり俺は家にいないと、
うん、
寝てる時間ぐらいしかいないですよ、
うん、
あっちはだからもう夜、あっちも夜の仕事を当時やってたんで、うんうんうん、帰るのはいつも一緒なんです
よ、あ、はいはいはいはい、
朝帰る昼寝る、うん、夕方俺が起きるのと同時に起きるけど、俺が出てった後何してるか分からなくて、
うん、
あっちはまた夜仕事行く、
この間、まあ、4時間ぐらいは向こうが何かこう自由、う
ん、
自由な時間、
逆にお店に持ってったとかはないんだよね、
はないと思う、ペーパーをね、それはないですね、
はい、ちょっとこれでさ話してみたいんだけど、
はい、
今ので言うとともきのありなしで言ったらどっち、俺ありだと思った、
あ言うの、
うん、言うの、
いや俺はだから
さすがに2日に6ロールは言っていいよ、言っていいよ、
だから言ったんですよ、
トムキさんがまあ当たってる、
そうだから言ったっ、
まあ、当たってるというかね、まあまあまあ、お家がそうだ、実家がそうだったら多分気づかないんだろうね、
そうだからもうそれで多分あっちも同棲が初めてだったから、
うん、
まあ一人暮らしはしたことあるのかな、
なんだろう、
俺はさこれ ちっちゃい男だなって思っても、うん、そんなのいい子なしね、
はい、
そんなのいい子なしね、
だ、まあ、何予防性発展ですか、何予防性
そう、この話題だとそんなこと言ってたらもういつまでたっても私成長できないから、俺はやるっつってやらないのが嫌だったの、
分かる、
例えば
おしやさん全然ちっちゃくないよ、
お茶碗を、ね、洗うと、
はい、
夜のうちに、
はいはいはい、も
うご飯食べてご飯作ったからお茶碗洗うと、
うん、
でも、寝ちゃって次の朝残ってると、
はい、
もう俺その時点でもそんなちょっと嫌なの、
うん、
気持ちよく起きたい人だから、
はいはいはい、
あまあ、仕方ないで俺が先に出ると、
うん、
洗ってくれてるだろうなと思ってお家帰ってきてもまだあると、
はいはい、
あ
っていうのは俺とってもストレス溜まってたのずっと、
はいはいはいはい、
それは言わなかったんですか、それ、
いやだからもう言ったよ、
はい、
そしたらやっぱあっちも忙しいと、
おお、
いやだからご飯食べてすぐやればさ5分10分でできんじゃんみたいな話、
はいはいはいはい、
こっちからしたら、
はい、
ご飯食べた後にゆっくりする時間を持つのを俺ずっと見てたわけ、あ今ゆっくりしてるな、はいはい、今やればいいのになっていうのもちょっと試してたわけ、後から言うために、
はいはい、
この球を持ってたんだけど、でそれでちょっと喧嘩したことがあるってことなんですけど、これはどう思います皆さん、
いやでも私もどっちかっていうと、うん、深夜さん派というか、うん、私も この家事をどっちかっていうと私が全部してたんですよ、はい、洗濯して干してとか、うん、でまあなんか畳むのは向こうがこう時間ある時にやったりとか、うん、まあ、あのご飯作るのはやるから片付けてみたいな感じだったけど、うん、やっぱやらないんですよ、
うん、
で私は言うのよりはいつやるのとかって言うよりはもう自分でやっちゃったんですよ、めんどくさいからって言うと、あごめんごめん今やるよみたいな感じで言うんだけど、結局戻るみたいな感じだったから、でだそれこそタバコ吸う人だったから食後とかもずっとなんかあのタバコちょっと吸っていいって言って、別にいいよって言って、
別にいいけどみたいな、
いいそうそうそういいよって言って吸ってるのを見て、でその後片付けるのかなと思ったらもうなんかずっと携帯見始めるみたいな、で結局、ね、朝まで残ってるから、
あじゃあもう一緒です、
もう、
ケース A は一緒です、
ケース A、 もうだから結構それででも本気で喧嘩してますよ何回か、
うん、これはやっぱり
だじゃあ岸田さんが小さいって言わないでねって言ってましたけど、うんうんうんうん、それ僕さっきトイレットペーパーの話終わって次の俺の議題それ出そうとして
た、あとでやるもん、
はい、じゃ
あ3人は
だから3名同率で OK ということでね、
そう分担は別にしてなかったですか、うんうん、
あ
洗い物はじゃあ私が作ったかあなたが洗い物してとかっていう分担とかしてなかったっていう話ですよ、
うんうんうん、
家事の分担というか、
うんうん、
そう僕も家事の分担をしてまでやるのはちょっと強制感が出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
もうこれやってんかったら超もう極悪人みたいな、
あ、はいはいはい、
分
責任問題でね、
したの負けたのにってなるじゃないですか、うんうんうん、それも嫌だし、うん、家に来てゆっくりしたいのにとか、うん、家ではそんなリラックスしたいの、
うん、
だけど気づいた人がやろっていう、
いやーダメだよ、ダメ、絶対ダメだよ
これ、結局よ俺最初その気持ちだったけど無理だった、
あ
なんかやってもらってるのも分かるけど、はいはいはい、結局俺多くねって気持ちになってくんだよな、すさんでいくと、
あ、はいはい、
俺の方がちょっと1回2回多くね
みたいな、そうだやっぱそういうもう細かい感情をしだすんですよ、
ね、そうなると多分ねダメなんだな、
私もだから結構何回かだからそれこそ半年我慢し、うん、で自分が爆発し、なんで私ばっかりやってんだと、同じ時間働いて、
はいはいはい、
自分も稽古行ってとかって言って爆発し、はい、喧嘩し、うん、でもまたもうまた最初の1ヶ月ぐらいはやっぱなんか変わるんですよね、うん、すぐやるけど、
はいはい、
でもまた変わなんか戻りみたいな、また半年喧嘩しみたいな、もういいやっつって、さすがに1年ぐらい経ってからもう何も言わんくらい全部自分でやりました、もうなんか喧嘩するのもめんどくさいみたいな、
あまあまあそうなりますよね、
でもそれはまた相手からしたらさ無言のプレッシャーにも感じるからね、
そんなこと言うならやってよっていう話ですよね、
気づいた方がやろうっていうのは、
うん、
気づいたけど、うん、まあ、本当にもう家出ないといけん時間ないとかで、うんうんうんうん、できなかったはだからもうしょうがないです、
うん、
その次にだから気づいたやつがやればいいんですよ、
うん、
っていうのにしてた
んです、これあごめんなさい、ちょっと話変えていいですか、うん、はい、同棲してるときって、
はい、
家賃ってあれですか、折半、
折半、
折半、
完全折半、
完全折半、
水光熱費は
もう折半、
食費
折半、いやもう今から言うの全部俺折半だよ、
ああいう消耗品、日用の消耗品、うん、
あ
シャンプー、リンス、歯磨き、うんぬんかんの、
シャンプー、歯磨き、リンスにしては折半だけど、洗顔フォームとかさ、要は自分が使うのからでしょ、
はいはいはい、
ああいうの
は男性用みたいな、うん、ああ
だからもう買い物はとりあえず一緒に行ってたんです、うん、だからもうそういう細かい分け方じゃなくてもうその時の会計をもう半分、
ああなるほどね、
なるほどね、
はい、
俺先にもう最初から5万ずつみたいなのがあったわけ、
あはいはいはいはい、
そうだもう金額を決めるとかじゃなくて、うん、その時買ったその会計半分で、そのうちそのなんだこっちが必要なものを多めに買った、
うん、
まあ、いた化粧品買うとか、
うん、女性はね、
そう、まあ、いた洗顔とか買うとか、うん、っていう時はじゃあ私ちょっと多く出すわ、
うん、
じゃあ俺これぐらい出すわとかの折半の仕方をしてました、
うんうん、
どうしたの、
あいや折半ですよ、折半だけど
なんか不満があ
いやいやいや
不満があったのあなた
あいやまあ単純に期日を守ってくれなかったとか、なんかこう
折半の日、
そうそうそうそう、
折半の日でおかしいな
とか
お互いで
もあるし、やっぱこのね、この消耗品とか、はい、なんつうの、食費とか消耗品を結局どれぐらい使ってるかを向こうが把握してたのかなっていう、
あ
生きてぐ、ね、ずっと実家暮らしから急に同棲になるじゃないですか、うん、で私は一人暮らし、こっち来た一人暮らしして何年かしてから一緒に住んだから、はいはい、だいたいこれぐらいかかるとか分かるじゃないですか、
うんうん、ああ俺じゃあ逆パターン
言ったら、だから洗濯するのにもお金かかるんだよっていう、こうなんか 感覚、うんうんあ、食器洗うのもお金かかるんだよっていう、
これそのじゃあ同棲してた方と同じですわ、うん、俺も実家から出てすぐだったんで、あっちは一人暮らしはしたことあったけどみたいな、
ああなるほど、だからなんかそういうお金の感覚の違いっていうか、う
ん、まあまあ分からんときはね、
マジで全然分からんかったな、うん、
っていう話、
でも絶対やった方がいい、折半は
だからあれで分ける人いるじゃないですか、家賃はこっちが持つと、
あ、はいはいはいはい、
食費出します、
あれすごいよな、
それで分けれるのはすごいなと思う、
食費ってさ、うん、なんなの朝とご夕飯だっけってこと、
いやだからもう家に買い込む食材のことじゃないですか、食費、ああ
、調味料とかも、そもそも家に食材を買い込まないから私が、同棲だって、同棲してた時も、
どうしてたんですかじゃあ飯、
ほぼ外食、
朝
ぐらい、
俺はあれだったよ、日曜日だけの食費っていう感じだったわけ、
は
お互い日曜日休みだから、
はい、あ、はいはいはい、
日曜日だけ一緒になんか作ったりするさ、
はいはいはいはい、
食べたりとか、
はいはい、お家でね、
居酒屋でもいいし、うん、お家で作るでもいいし、うん、結局その平日の時っていうのはもう時間が違うから、
そうそうそう、だから
やっぱ惣菜は自分のもう自分で食べるみたいな感じだった、
そう、一緒にご飯を食べるっていう習慣がそんななかった、で休みが合う日は外に遊びに行くとか、
その時もさ、なんかあんなちゃんとしてた方がさ、よかった、 ね、
そう、でももうこの生活してたら無理じゃないですか、バイトしてそのまま劇団行ってっつったら、よくね、うん、お帰りなさい、あなたなんていう時間なんてどこにもないよ、うん、っていう、
でも家帰ってから飯食わないですか、
食わない、終わったと食べない、
食う
私食べない、
食わないの、
俺で言えば稽古行く、ガナベ終わる、朝お家帰る、朝ごはん食べて寝る、
うん、
起きる、ご飯食べて稽古行く、
うん、なんか、うん、だから何みたいな、
家帰ってきたの飯
食べない、
食べないの、
食べない、
じゃあもうそのあれだ、そのサイクルだから、
そうだから、もしこれでだからね、旦那がいますって言ったら、こっからご飯作るのかとか、
あ、
こっから旦那の分の洗濯もしなきゃいけないのかって考えたらきついよね、
たまにでもネットとかでさ、よくできる女の動き方みたいなのでさ、うん、1週間分のご飯を作ってさ、タッパに入れるみたいなあれ、
最初やってたわけよ、一人暮らしの時、
やってたの、
やってましたよ、最初だから一人暮らしの時、食費も節約しようって言って、
うん、
なんかね、きんぴらごぼう作って小分けにして冷凍してとかで、お弁当入れてとかやってたけど、まあ言ったら本番が近くなるともうできない、朝も来た、
そう、
その本番から逆算して、その1週間前に作りためるのはしないんですか、
できない、もうやる、もう寝たい、
もう無理だ
っ、休みは寝たい、でたまにこう頑張る時期が来るわけ、周期で、はい、あ、この今の周期はなんか休みの日に料理できるって思うんだけど、はいはい、続かないから、はい、もう最近諦めて、だから言ったらね、飲食店でバイトしようと思って、もう私は、まあ、そうそう、私諦もう家で料理は好きだわけさ、うん、包丁とか火とかでこうなんか作ったりするのは好きだわけ、
はい、
お家で自分のためにはやらないって思って、
へえ、俺自分のためにしか作らんかったけどな、
おそう、
いや俺家、一回これも同棲してた時に起こった案件なんですけど、
はいはい、
ご飯作らないと、
うん、
家帰ってきてご飯ないと、
うん、
じゃあ連絡せえと、
うん、あ、ご飯ないよと、
うん、ないんだったらないで、外で食べてきて帰ってくるから、
うんうん、
てて連絡ない、家にじゃあご飯あると思って帰ってきた、うんうん、したらもう寝てたから連絡もできなかったんで、
うんうん、
いやいや、いいよじゃあっつってご飯自分でもう作って食べるんですけど、うんうん、それをだからもうない時は連絡してくれと、うん、で最初言った後は連絡してくるなり作ってあるなりとかっていうのはしてあるんですよ、
うんうんうん、
けどやっぱ日が経つにつれてご飯ないですの連絡がもう本当に早い段階に連絡来るというか、
あ、もう諦めが早いんだ
全国の LINE が来ると
なるほどね、
あ、はいはい、じゃあ今日は食って帰りますと、
うん、連絡したらもう別に作らなくていいんでしょ、OK、みたいな、
う
ん、
連絡したらもう作らなくても OK っていう変な変換の仕
方をして、意味が
わからない、もう今日は作りたくないから、
うん、
早い、もう
食べてきてね、
ぐらいに連絡来るみたいな、
食べてきてね、
本来なら8時ぐらいだったらまあ仕方ないなっていう LINE が夕方の、ま
あ、僕いつも朝5時に帰るんで、 あっちも仕事終わって3時4時ぐらいに連絡来ると、うんうん、今日ちょっと疲れたからご飯作れそうにないから食べて、うんうん、
まあ先に寝てるねとかね、
帰る前に見て、うんうん、あ、じゃあ飯食ってか帰ろうってはなりますけど、
うんうん、
夕方とか7時8時ぐらいの稽古してる時に
相手が
早ってなるじゃん。
相手がもう仕事行く前にもう今日ないからねっていう。
そう、
まあ、もう決めてる。
買い出ししてなかったからかなとかも最初思ったけど、うん、食材はあるんですよ、
うん、しゃあねえな
けど作ってないとか、
しゃあねえな。
でその連絡もないから今日ご飯あるんだと思って家帰ったらコンビニの弁当置いてあるとか、
う
ん、俺家で食べるコンビニの弁当一番嫌いなんですよ。
なんで。
いや寂しくないですか、食材とかあるんですよ。それだから作ればいい話だけど、コンビニの弁当があのオレンジの袋に入った状態でボンって置いてあるんですよ。嫌くないですか。俺コンビニの弁当は出先で
待って違う話してるからもう、はいはい、う
ん、出先でしかない時に食べるやつじゃないですか手軽に買えて食べれるみたいな、家でコンビニ弁当は俺ちょっと我慢できなくてブチ切れたことあります。
へえ俺さんから、うん、荒垣さん、
うん、
タッパーだけ冷蔵庫に入れといたら
って、どういう意
味かわか
どういう意味開けたら空っぽのやつが入ってる。
そして俺さん、うん、そういう人たちは同棲しない方がいいよ。
いやでもね、これだからその平和にやるべき話を今も、
そうもう、
そう、ね、俺たち令和だから。
平成反省会だよ今。
そう。
平成を大反省。
なので一旦また CM 行きまして、うん、皆さん あの平成の反省の話とか、
あったら、ね、
令和になってこんなことをしようと思いますみたいな話だったら、うん、ぜひお聞きしたいですので、ぜひよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、5月2日令和元年になりました。17時42分になりました。木曜日神社プレイやっております。
はい、はい、差し入れいただいてます。
いやーし
ゃー、はい、もうこれ平成のあれですよ、
大ヒット、
大ヒット商品
だって発売してすぐお店で見つけられないぐらいの、
だって次、ローソンさんの、はい、うちカフェバスク風チーズケーキバスチーです。
バスチー
知ってます、シナさん。
キョ
トンとして
めっちゃ気になってたんですよ。
これ
CM で見たのと、
もう本当になんか店頭に並ぶともうすぐなくなるって言って なかなか買えないって言っても、
よく行きますけど一回も見たことないんですよ、並んでるの。
私さ、これ知らなくてからでも3回ぐらい食べてるわけ。
いや行くたびに探すけど置いてすらいない、この黄色いパッケージないし、ここに置いてあって売り切れてるみたいなスペースも見たことない
です、ね、
これどこ、ローソンさん、
ローソンさんのうちカフェですね、
初めて見た。
そう、だから初めて食べます、マジでデージ嬉しい、ありがとうございます。
ベアでもベイクでもないチーズケーキ、
ありがとうございます。たけしーさんから、
たけしーさんからいただきました。
ありがとうございます。
名前言うの忘れちゃった。
え
あ、たけしさんからって言ってなかったなと思って失礼しました。
ありがとうございます。
内地からね、ゴールデンウィーク
めっちゃうまそう、何これ、
来てくださって、これをスプーンで食べるんだね。私ずっと手づかみで食べてた、
ね、あ、ワイルドだ。
あ、なるほど、ちょっとあれですね、
わ、いただきます、嬉しい。
しっとり
マジで、
上が
ずっと食べたかった、
カラメリゼみたいな。
イーズさんがさ HY のゴーゴーゴーヤーで、
うん、
美味しそうに食べてたのを見てからずっと食べたかったけど、
じゃあトモキに 初一口譲るよ。
あ、いいんすか、
早く。
いやすごいしっとり滑らかですね、上カラメルソースかぶってね、炙ってあるのかな、
美味しそうだね。見せれカメラ、
いただきたいと思いますけども、いやでも
早く食え。
いただきます。うん、もう口に入れた瞬間
念願のバスチエ、
うん、うわうまよかった。
野菜系、
はい、
う
ま
ー、
う
ーん、マジでこれ上手だな。
うわこれな、めっちゃ美味しい、
一瞬でカフェオレ飲みたくなった、
ある
うわ
サントリーさん、
これレベル高いな、これチーズケーキレベル高いわ、
お
これはうまいぞ、
うーん、美味しい、
これ上の砂糖美味しいよね、
そらなくなるわ店頭から。俺もあれ終売したのかなと思
って、今大きいの出てるってよ、
え
二人用みたいな、
これの、
うん、
うわ、
大阪のおばちゃんさんから、はい、全国にあるのかな、まだ食べたことないですと。全国でもあるんじゃないかな、 ありますね、県外でも売ってますね。
そうですよね、
あ、別に沖縄だけとかじゃない、
じゃない、限定ではないですね、う
ん、え、これで200円なんですか。
いや、あれだよね、もうさ、ケーキ屋にだんだん行かなくなるってば、こんなの。コンビニが出したら、
コンビニのうちカフェとか、このコンビニスイーツ、
あー、うまいな。
うわ、マジうまいな、これすごいな。
なんかでも結構酸味があるというか、 あれだからさっぱりしてるよね、うん、
そのチーズケーキの甘すぎるやつあるじゃないですか、うん、それじゃない、俺の好きなチーズケーキなの。
知らんよ。
わかるよ、俺もこのしっとり系のチーズケーキがめっちゃ好きなんだよな、うん、あの普通はさ、うん、スポンジと、スポンジ6の、うん、何このしっとり系3の1がこの上の膜みたいなさ、
うんうん、はいはい、3層にね、
これほぼしっとりだからね、
うん、めっちゃレアだったら、もレアチーズケーキだったらもっとプルプルした感じだね、うん、ゼラチンのやつだし、ベークドだったらもっと硬いというか、
いや、サクッとしたあの、
うん、もしかして、そうそう、もうこれ朝の6時ぐらいから買ったんじゃない、あのトラックが来るのを見計らって、
あの、あ、ててウォーキングデッドみたいにそのトラックにうーってしてもらってじゃないと説明つかないですかね、お店にないっていう、
なんかにだって入荷時間とかも書いてありますからね。
え、あ、そうなの、
なんか何時頃入荷しますみたいなとか、
今僕のインスタライブで、はい、あつこさんから岡山の方なんですけど、うん、うちの近所ではだいたい山積みしてて、うん、4、5個買う人が多いですと。
ああ、やっぱでもあれないから家族分みたいな感じで、うん、
まとめて買って、
うん、6個7個とか買う人いるみたいですね。
わ、いいな、これおやつで家で出てきてたらマジで、うん
ね、これいいぐらいのあれだね、
うん、めっちゃ幸せだな、
大きさもちょうどいいですよ、だから大きいの出たって聞いた時に、うん、いや、あの大きさがいいんだけどなと思いながら、まあでも2人用とかね、うん、あれかもしれないですけど、タキシーさん、タキシーさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
ともきの念願が叶ったね、
うわー、もう令和一発目令和一発
目から、まあ、また差し入れもありがたいですな、
はい、
本当に
メールもいただいてますので紹介しますね、はい、さいつとむです、
はいはい、
めでたく新年号令和を迎えましたね、
はい、
僕は平成を迎えたのが21歳の成人式1週間前でした。昭和天皇が崩御して、うん、テレビは1週間は昭和の歴史をずっと CM もしないで放送してたし、
うん、やってました、
松山繁華街は看板なんかも消しながらの営業で、ママさんなんかも喪服姿でしたねと、
うん、
でも成人式は楽しく過ごしましたよ、うん、今度は令和は51歳で迎えました、うん、平成ジャンプしましたね、うん、昭和は青春時代、うん、平成は社会人、令和は老人、こうして振り返ると年を感じますよということで、うん、ありがとうございます。
ひとみさん51なんですか。
ひとしさんたちと同い年じゃなかった、うん、だったはず、はい、ありがとうございます。なんかあれですね、この、まあ、連合変わるって言ってこの昭和天皇から平成のこの天皇に変わる瞬間みたいなちょっとニュースで見たけど、やっぱ、はい、あの自粛ムードがすごくて、結構経済的にもなんか影響が、うん、なんか宴会なんか禁止じゃないけどキャンセルが相次ぐとか、はいはい、旅行のキャンセルが相次ぐみたいな、で、まあ、亡くなってからというよりこの結構入院してたのかな、うん、でなんか
昭和の時、
昭和の時、昭和から
平成、
ね、うんうん、でなんかこのあのツイッターの画像で見たのは野球の甲子園かなの上になんかこの昭和天皇のこの呼吸回数とか、うん、今脈拍血圧呼吸数が今こういう状態ですみたいなのが速報で結構しょっちゅう流れてきたみたい、
うん、
でだから今のというか、まあ、平成の天皇が、まあ、ああいう風になっちゃいけないと、世の中が暗くなっちゃいけ、まあ、だからその時のお子さんじゃないですか、
まあまあまあ、
そうだからそういうのを自分で見ててなっちゃいけないって言って、まあ、だから生前に
生前退位をした
っていう、そうそうそうっていうのみたいですね。
だからこの平成から令和になる時のあれはすごかったんじゃないですか、うん、なんかニュース見ても大盛り上がりのイベントみたいなのがいっぱいあったりしたじゃないですか、うん、
そうだね、イベント的な要素が強いですよね今回、
まさにね、だから平成の天皇の思った通りというか、その言ってた通りになったんじゃないか、なんかその暗い感じでの言語の変わり方ではなかったと思うんで、
私結構ね、なんかあのちゃんとというかあれだけどね、月末にご挨拶されて、うんうん、結構 YouTube とかでも流れてますけど ね、その動画が
ずっと流れてますよね、10のお言葉っていう特集で、その1日1つこの過去の天皇様のこのお言葉を紹介していくみたいなので、うん、もう30日が10個目みたいな、
あは、なるほどね、
の夕方のニュース、はい、に流してたんですけど、それをだからその10個目発表する日に30日最後の日に 1個目からまた振り返って全部、
うん、
1つ目2つ目って言葉全部やったんですけど、その流れで見た時のなんかもう全然そんなの僕平成生まれだから、
うんうんうん、
平成のこの激動のみたいな時はまだ全然物心もついてないか分からんのに、それ見ながらめっちゃ泣きそうになってまして、天皇ってすごいんだなと思って、
なんか美智子様の生涯をなんかドラマにしてたのもあったみたい
ですね。
何でしたっけ、
美智子物語みたいなやつ
で、のついてた助監さんみたいな、
あ、はいはいはいはい、
のドラマですよ。
なるほどね、あの本人じゃなくて、
本人に
お付きの方 の
この何人かいると、
まあ目線でというか、
はい、区内にいるこのお世話係じゃないですけどっていう助監の方がいて、それがまた何人かいるその助監の、一番上の人の、役を、アコムの人がやってました。あの、名前がどうするした、
アコムの人、
はい、
アコムの人って誰だろう、
初めて
のアコムの、
あ、顔は出てるよ、
そうだから、あの、名前が出てこない、吉坂百合子じゃなくて、誰か教えてくれ、
分かんない
、
どうするした、
なんか何言おうとしたっけな、それとは別の話しようと思ったんだよあ、そう、なんか
長崎ひろみさんだ、
あ、そうそうそうそうだ、長がエーデンになっちゃった今お、目指せスーパーフライ Q さん、はじめましてから、ありがとうございます、うん、
長崎ひろみさんがね、
あの最初は深夜さんみたいに言語を変わるだけだしと思ってたんですよ、はい、でだから別に、はい、あのライブ行ったのもあのお笑いが見たいなと思って行った感じだったんだけど、はい、まあ、あの結構ね、もっとスカイザーリミットの
大城
さんの歌とか、はい、あのベンビーさんとシュリーシミネが、まあ、平成の懐かしネタみたいな感じで、はい、人のネタをあの
平成に流行った人の芸人のネタをカバー
して
やって
みたいな、カバーしてやって見てて、あ、なんか歌とか聞いててもそうだけど、なんかちゃんと思い出が蘇るというか、あ、
こだからすごいですね、歌とか、
ね、高校時代こうだったなとか中学時代こうだったなとか思うと、うん、まあ、なんだか昭和生まれだけど58年なんで、そんなに別に平成に変わる瞬間もまだ 3,4 歳だから、そんなに記憶がないから、
うん、ない
ってなったらやっぱ、ね、ちゃんとというか生きてた時代は平成なんだなと思って、
うん、まあ、
で、うん、そうだね、若い子がさ、この懐かしい歌とかを大城さんとかが歌ってたりとかすると、わかるわかるとか、わかんないって会話してて、わかんないんだと思って、
だからすごいギャップが生まれる、
めっちゃ年を感じた、ね、だってあれです、オレンジレンジの花、
うん、
はい、歌ってたら横で若い子がわかるわかる、
そうでしょ、
わかんないみたいな、
え、あれ、
ない
すよ、え、あれ平成の新しいやつじゃない、
いや結構前、
いやでもそれでももう10年15年前
の感じですよ、あ、そう、
いやもうだからネタとかも、だからネタとかしててもわかるわかるとか、でも前の方にちょっとね、年齢的には上の方、私よりちょっと上ぐらいの方が座ってたんだけど、みんなその辺はやっぱ懐かしいで大盛り上がりなんですけど、後ろのちょっと若い方とかはなんか
知らないんだ、
へえぐらいな、こんなのあったんだな人とかもいるからね、
まあね、だから今ライブ見に来る20代前半の子とかとはやっぱギャップが相当ありますから、
そうだよな、
いやどうね、いい、
どうなっていくんで
しょうね、
まあね、いい令和
時代になればいいですけども、
九九しかしの俺さんが渡部篤郎渡部篤郎って
来
て、
いや違う違う、長崎ひろみさんです、今アコムの CM やってるのね、渡部篤郎さんですけど、
ああそうなんだ、
そう、
俺の中でね、
ゴミ箱に入ったらアコムの話を
する、いやいや、シーヤさん話してるよ聞いて、
天皇陛下さんいるでしょ、
はいはい、
俺の中であの紀子さんと秋篠宮さんもいるでしょ、
はいはいはい、
あの二人の方がなんかイメージ強いわけ、
よく、
まあ、俺が小学校の頃に、はい、天皇陛下が変わった時に、平成になった時に、早めに結婚したのがこの二人だったの、で紀子さん紀子さんって紀子さんフィーバーが起きたのよ、そのあれが強いから、なんかあれなんだよね、この天皇陛下、今そのお兄ちゃんさ、当たり前お兄ちゃんが
強い、はいはいはい、長男がね、
なんかこうまたちょっと俺の中で違和感があるんだよね、
まあ、雅子様がそこまで、ね、メディアに出てらっしゃらないっていうか、
療養中とかで、
私あれでしょ、だからそれこそ雅子様と今の天皇陛下があの結婚された時のパレードを、
うん、
なん眼科かなんかテレビで見た記憶ありますよ、だからそっちの記憶はやっぱありますね、
もう全くないですわ、だって、
まあ、でもそうだろうね、
どっちもないよな、
2、3歳ぐらいの時ですもん、多分その結婚パレードのやつが、今日ニュースで見てましたけど、 1993年ぐらいだったんで、うんうんうん、3歳ぐらいでしたね僕は。
なんでか旧串川篠俺さんから平安フィーバーって来
ました。平安じゃないですよ
今日会うけどね平安。はい、ということで、うん、そろそろ時間ですよ。
うわ早いな。
まあ同性の話からね、
はい
はい、平成反省会して、
平成反省会、
まあ平成反省会でしたけども、また、来週からは、令和どうしていこうか話。
令和どうしていこう、うん、
どうやったら結婚でくるか教えて、
そうですね、という話とかを、1時間長々とやっていきたいなと、
はい、やっていきましょう、
思いますけども、いやビートレースじゃない、この後ですね、うん、夜8時から、うん、沖縄市のソンダにありますバーリレーションズにてベンビー会がございます、
はい、
令和一発目のライブですよ僕の、はい、ぜひ、8時からでございますので、まだまだ間に合いますので、お近くの方ぜひベンビー会よろしくお願いします、
うん、はい、
僕は2本ともネタがまだ7割しかできておりません、
2本とも、
うん、よろしくお願いします。そしてですね、
はい、
昨日からですね、うん、今日明日と、はいはい、僕が店長をやらせていただいておりますガラベスが4周年を迎えておりまして、うん、今日も、4周年祭やっておりますね。ぜひこちらも遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、劇団勢もね6月8日9日の、うん、はい、あの本公演に向けて今結構しておりますので、はい、
ま、
そうそう、1ヶ月前に内容とかあらすじとかをね、はい、あの発表していくような形になりますので、
はい、
はい、お楽しみによろしくお願いします。
というわけで、本日5月2日ゴールデンウィークの、木曜オリジンチャンプルは以上でございます、差し入れも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
メールもありがとうございました。
また
来週もよろしくお願いします。
します。
それでは便秘会いきます。その人、
マサル君が実は言いました。荒垣慎也と、
はい、劇団勢から秋山ひとみでした。
さよなら、
ありがとうございました。バイバイ。